Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ84です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、
はい、
ガンフロンティア、
はい、
です。
ですね、
はい、ね、シューティング強化期間ということで、
はい、
2本目ですかね。
そうですね、2本目がガンフロンティアで、
はい、ファンタジーゾーンに続いて2本目ガンフロンティア、
はい
はい、今回こちらはね長谷川さんがメインで調べてきてくれてるということで、
はい、
私ねガンフロンティアタイトルは知ってて見たこともあるんですけど、
うんうん、
実はプレイしたことがなくて、
はい、
ゲーム内容もよく知りません、
はい、
まあ、なので長谷川さんにいろいろ教えてもらおうかなと思うんですが、長谷川さんは当時遊ばれてたんですか？
遊んでました。
うーん、
僕が初めてやったのはスト2ブームが盛り上がり始めた頃だったと思うんですね。
じゃあ90年代前半ってことですかね。
はい、それで、うん、まあ見た目に惹かれてちょっと、まあ、格ゲーの合間にやってたゲームの一つっていう感じですね。
なるほど、
はい、
じゃあ長谷川さんいろいろ思い出というか。
そうですね、まあ上手くないんで、ただそのシューティング自体はあんまり遊ばないから、シューティングを遊んでたっていうだけで僕の中ではちょっと珍しい思い出になることですね。
やっぱりこうきっかけとしては長谷川さんらしく見た目っていうことなんですね。
そうです、
うんうん、
はい、
まあ、じゃあねその辺のゲーム内容については本編で聞いていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ガンフロンティアなんですけれども、
はい、
1991年ですね、うん、の1月に稼働し始めたらしいです。
ほうほうほう。
アーケードゲームで、
うん、
メーカーはタイトーですね、
うんうん、
ジャンルなんですけれども、
はい、
縦スクロールのシューティングになります。
ほうほう。
オープニングムービーがあるんですけど、
うん、
まあ誰かがこの地獄から助けてくれるのを僕たちは待っていたんだっていうセリフで始まるんですけど、
うん、あ、メッセージが出るんですか？
出ます出ます。
うん、
サントラが当時あって、
はい、
買ったんだっけな、なんかジャケットをちょっと覚えてるんですけど、
うん、
少年がですね、
うん、
あれ実写取り込みなんだと思うんだけど、
うん、
少年が僕たちは待っていたんだって言っている絵面はよく覚えてるんですよ。
へ
確かオープニングムービーの一部なんですよね。
うん、
で、移植なんですけれども、
うん、
セガサターンでアーケードギアーズっていうのがありまして、
ほう、
ね、以前話したワンダースリーがプレステでありますって言ったんですけど、
うんうん、
それと同じシリーズだと思うんですね、アーケードギアーズは。
なるほど。
それのボル2ということで、ガンフロンティアが出ていますね。
う
ん、あと、プレステ2のタイトーメモリーズの中の一つとして、下巻の方に入ってるみたいなんですけども。なるほど。はい。
タイトーメモリーズいいですよね。あれすごいいっぱいタイトル入ってた。
そう。あれはお得な感じがしますけど。
一時ね、プレミアついてた感じでしたけど。
今でも。
あ、やっぱり
多分5、6000円はするけど、うん、まあ、あれだけ入ってると思えばね。
うんうん、
全然ですけど。一応入ってて、ただそのくらいなんですよね、移植されているのが。
うんうんうん、
物語なんですけれども、はい、かつてアメリカで起こったゴールドラッシュのように、
うん、
金を求めて宇宙開拓が始まった22世紀。
ほう。
開拓団の人々が夢と希望に胸を膨らませながら平和に暮らしていた開拓惑星の一つグロリアに宇宙海賊ワイルドリザードが大軍団で突如襲来すると、
うんうん、
そして時は西暦2120年、荒れ果てたグロリアの空に2機の戦闘機が降り立ったということで書いてあるんですけど、まあ、この2機の戦闘機が時期なわけですね、
うんうんうん、
なので2人同時に遊べます。
うん、
要は、こう、西部劇と、
はい。
SF を ミックスした世界なんですよ。
そうそう。ガンフロンティアっていうね、タイトルがまず銃であって。うん、
はい。
で、デザインも。
はい。
なんか銃みたいなデザインの。
そうです。
ね、飛行機というかなんか飛んでたイメージがあるんです
よ。そうなんですよ。かなり独特なんですけど。
うん、うん、うんうん。
ただ、画面は渋いんですよね。
ちょっと、うん、確かに。
写実的っていうか。
ああ。
実写っぽいドット。で
そうですね。
多分写真から加工してきてるんじゃないかなと思うんですけど、う
ん、なんか取り込んでる感じしますよね。
しますします。
うん。
うん、で、その僕たちは待ってたんだっていうのは何かっていうと、うん、まあその宇宙海賊に、まあなんかこう統治されちゃった惑星で、まあ誰かが救ってくれるのを待っていたっていう。
ほうほう。
話なんですね。
うん。
だから、すごく、西部劇的な演出とか、曲はそこまででもない。最終面はちょっとそれっぽいんですけど。
やっぱ、アイデアの元は西部劇なんでしょうね。
だと思います。
やっぱりね。
はい。うん、で、システムとしては、
うん。
二人同時プレイ可能で、
うん。
全6ステージ。
うん。
で、8方向レバーとショットボタンとボムボタンで、磁気、うん、デスペラード。っていう名前なんですけど、
いいですね、
はい、デスペラードを操作すると、
うーん、
で一発死のタイプですね。敵弾が当たったら即死という感じなんですが、うん、
シンプルですね。
はい、すごくシンプルな作りなんですけど、
うん、
いくつか特徴もありまして、うん、ショットがですね、
うん、
敵が出すコインの敵を倒すとですね、
うんうん、
お金が出るんですよ。
なんか出てましたね。
はい。で、100円玉みたいなのが出るんですけど、それがプカプカ浮いてて、それを取ってって、5つ集めると、弾数が増えるんですね。同時に発射する数が増えるんですけど。
ああ、そういうこと。
はい。言い方としては、弾数が増えるんですが、
うん、
見た目と感触としては、横幅が増えるって思ってくれればいいです。
なるほど、なるほど。
はい。
一番最初って何発出てるんですか？
あれ、何発出てるの？ 4 発ぐらいかな。4発ぐらい。
うん、
はい。時期の真ん中から、まあ、普通に出てる感じなんですけど、6段階までパワーアップするんですが、
あ、そんなにするんや。
最終的になると、時期よりちょっと幅出るぐらい行くんじゃないかな。
うん、ああ、じゃあかなり前方幅広くカバーするように打てるんですね。
はい、出ます、出ます。はい。ただ、画面内に同時に存在できるショット数っていうのがどうも制限されてるらしくて。
うん、なるほど。
で、あとですね、
うん、
貫通弾じゃないから、
うん、
敵を倒してしまうと、そこで消えるんですけど、
はいはいはい、
こう言葉で伝わるかな。一番端っこの弾が敵を捉えても、残りの弾が進んでいかないんですよ。
う
ん、
あ、そういうことか。
うん、
だから、見た目的に複数の弾が出てるけど、
うん、はい、
内部的な絵としては一枚の絵なんですね。は
い、そうです、そうです。横広い一枚の絵が、どんどん横に広くなっていくみたいな。
そういうことね。
感覚なのかな。
弾一発を一枚の絵として描いてないから、
はいはい、
半分だけ当たったとしても、
うん、
弾が半分だけ飛んでいくってことはないってこと
ね。そうです、そうです。消えちゃうんです。
わかる。
はい。なので、見た目派手になっていくんですけど、
うんうんうん、
まあ内容はちょっと辛いというか、
この
辺は優しくないという感じで。
うんうん、
で、ボムも撃てるんですが、
はい、
ボムはですね、地上物を破壊すると、うん、今度は金塊が出るんですね。
なるほど。
で、それを集めていくんですが、
うん、
1個取ると白いボム弾が、画面下だったかな、に、まあ、ストックされていくんですね。
うんうん
うん、で、25を集めると赤い大ボムになるんですよ。で、その赤い大ボムは5個まで持てるっていうことで、まあ、どんどんどんどん金塊を集めていったら、ボムも何回も撃てるとなるんですが、このボムもですね、うん、ちょっと変わってて、
う
ん、まあ、91年だからなのかな。
うん、
多分これ即座に無敵にならないんだと思うんですね。ちょっとラグがあるんですよ。絵的にはまず磁気の前の方に高速の衝撃波だけが飛ぶんですよ。
うん、
あの白い輪っかみたいのが連続でパパパパって走って一瞬置いて衝撃波がその走った進路に沿って爆風となって出てくるんですよ。ボボボボって。
なんか磁気を中心に爆発するんじゃなくて、なんか巻いてる感じなんですね。
そうです、そうです。巻いてる感じで、でね、あれどうやってるかわからないけど、
うん、
多分、なんていうか、衝撃波が直進してる時にレバー入れると曲がるんだと思うんですよね。うん、多分できるんだと思う。
ボムを操作してるってことじゃ
ん。まあ、多少できるんだと思うんですけど、で、この絵面がすげえかっこいいんですよ、渋くて。
なるほど、なるほど。
はい。
なんかこう、ね、はい、普通の、 シューティングゲームのボムって時期中心にパッと画面全体に判定が出て、まあ弾とか敵全部消すみたいなね、イメージありますけど。
はい、そうですね。
そういうのとは全然違いますね、確かに。
そうなんですよね。で、僕はシューティングやってないので、その91年でこのシステムっていうのが、まあ当時なりの最新だったのか、ちょっと古いのかわからないんですけど。
いや、新しい古いというよりは結構独自のシステムだと思う。演出だと思いますよ。その、いわゆる本当の爆撃兵器的な動きしてるわけでしょ、だって。
そうなんです。
巻いてからちょっとラグがあって爆発するっていうのは、
そう。
多分そういうイメージなんちゃうかな。わざと時間差を作ってるっていうのは。
もうほんの一瞬ですけどね。多分すぐ敵弾も消えるんじゃなかったかな。
まあそうでしょうね。
はい。で、こういうシステムで進んでいくシューティングなんですけど、まあだから正直、ひねりはそんなにない。
そうですね。かなりスタンダードな縦シューですよね。
はい、
うん。
で、僕は、その、オープニングだったり、ね、オープニングが特にかっこよくて、そのムービーが入った後に、まあコイン入れるじゃないですか。で、スタートすると、このデスペラードっていう時期がですね、ハンドガンの両側に羽がくっついたような
ね
え、ちょっとトンチキなデザインなんですけど、まあ、あの、ゲーム画面で見てるとかっこいいんですよ。言葉で言うと何なんだって感じなんですけど、で、これがですね、青空から降ってきて、カメラが上に回って、まあ、飛び立っていって、その縦集の時期を上から見た画面になるんですけど、その太陽から降りてくるときは、なんていうんですか、シネマサイズっていうんですか、あの、細長い状態。
ああ、なるほど。横長の画面ね。
そうそう、なんですよ。
うん、
で、そのカメラが、上に行って、時期がバーッと飛んでいくときに、そのシネマサイズがだんだんこう黒い部分が上に上がっていくんですね。
なるほど。
いわゆるゲーム画面の幅になっていくんです。
なるほど、なるほど。
で、上がりきるぐらいのタイミングで下からその UI 系が上がってくるんですよ。
なるほど。
で、この始まりがすごいかっこよくて。
演出画面からこうシームレスにゲーム画面につながっていく。そうです、そうです。という演出なんですね。
そうです。
へぇー。やっぱその西部劇というところからこう映画的なシーンからゲーム画面つながるっていう感じなんですかね。
そうなんですよね。で、まあ本当にファンの人がどのくらいいたかわかんないんですけど、演出がとにかくいろいろ変わってて、
ほうほう、
まあまず世界観が変わってるっていうところから言った方がいいのかな。
うん、
西部劇と戦闘機がミックスしてあるから、その時期はハンドガンに翼がついたようなデザインってさっき言ったんですが、敵。
そう。いや、私、実はね、敵のデザインすげえ覚えてる。
はいはい。その、宇宙海賊ワイルドリザード軍は、全部リボルバー拳銃がモチーフなんですね。
そうそう。
で、その時期みたいな戦闘機もいるんだけど、
うん。
だからリボルバーの銃が2つ上側でくっついたような。
あれでしょう。銃の開きみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。やつとか。
いや、あれインパクトありましたよ、見た
時。ありますよね。
うん。
うん、で、まあ、どでかいリボルバー乗せてる戦車みたいなやつとか、
ね、
列車砲とかも出てくるし、
うん、
潜水艦とかも浮上してくるところがあったと思うんですけど、そこもね、全部そうリボルバー系なんですよ。
うんうんうん、
で、最初に言ったみたいに背景自体はちょっと写実的。
うん、
で、もうほんと、鉄臭い感じの、いい感じのドット絵で、変わった時期だったり、鉄器が、すごい綺麗なドットが打ってあるんですよね。
うんうん、
で、あの頃って、スト2があったから、やっぱりカラフルなものっていうのが多かったと思うんですけど、
なるほど、
うん。ちょっとね、ガンフロンティアは、サイドが低くて渋かったから、
そう、
うん。
だからパッと見の印象地味ですよね。
地味です。地味なんだけど、差別化はできてたんだと思うんですよ。
私正直ね、あの、80年代のゲームや思ってました。
わかります、
うん。
昔のゲームっぽく見えちゃうんですよね。
見た目的に。
東亜プランのシューティングが流行ってて。
そうそうそうそう。
で、多分ガンフロンティアより後だったかな。僕が行ってたゲーセンにはずっと置いてあったんで、ガンフロンティアが。一緒に並んでたタイミングもあるんですけど、東亜プランのね、ビマナっていう縦集が、 あったんですけど、なんかそれとかって結構極彩色だったんですよ。なんか
東亜プラン全体的に明るいですよ。
そうですよね。
少なくとも玉が派手なんですよね、東亜プランは、うんうんうん。ピンクとか青とかの玉が飛んでるから。そうそうそう、
蛍光緑とかね、
うん。そうそう。ね、見やすくするためにね、うんうん。そういう色にしてるんですけど。ね、
だから、並んでると、すごい激渋なんですよね、うん、ガンフロンティアがね。
でもね、台東、ダライアスとか決して地味じゃないですからね。
そうなんです。はい、
色味的には派手な方なんで、だからやっぱりこのゲームもわざとサイド落としてるんでしょうね、うん、
はい、そうなんですよ、うん、で、まああといいなと思ってるのは音楽で、
ほうほう、
でこれはなんかね、うん、もう毎度伝えられなくてもどかしいんですけど、うん、とにかく一面の曲がめちゃくちゃかっこいいんですよね。
ほうほうほう、
渋いんですよ、
うん、
台東の音楽って言ってたら、
うん、
ズンタタ、
そうですね。
なんですが、
うん、
このゲーム実は違うんですね。
ああ、そうなの、はい、まあ、確かにちょっとテイストはね、違う感じしますよね。は
い、外部の方らしいん
です、ね。ああ、そう、へ
え。ですね。
ほうほうほうほう。
で、その、社内の決まりみたいなもので、
うん、
その人を開発室に入れることができなかったんですって、開発中に。
ああ、そういうこと。
だから、その、あれ、廊下とかなのかな、まあ、なんか段ボールで、こう、くくった小屋みたいなものを作って、
え？
そこに開発機を置いて、まあ、うん、そこなら、こう、入ってもいい場所ってことにしてね。要は、他の開発が見えない状況を作って、それで見てもらって曲書いてもらったみたいな話が残ってるんですけど。
いや、でも普通ね、今なら別に開発室入ってね、ゲーム画面見せてもらうっていうのは全然ね、おかしくないと思うんですけど。
なんかその時はそういうことだった
りして。厳しかったんですね。
そうみたいなんですよ。で、この方の曲がその、なんか西部劇っぽい世界観にマッチしてるというか、うん、なんて言うんだろうな、なんか、ちょっと哀愁がある感じの曲なんだけど、なんか広い、な感じもあるんですよね。
その方の名前とかは出てないんですか？
いや、出てたと思いますね。
なんか他になんかやられてたり
と
か。
ああ、それはちょっと知らなかったな。
じゃあそんなにその、有名な方じゃないんですかね。
どうなんですかね。ね、
まあ、もしかしたらね、聞いてる人で知ってる人はいるかもしれないですけど。とりあえずズンタタじゃないと。
そう。ないんですけど、すごく曲もかっこいいですね、このゲームは。
やっぱね、シューティングってすごく音楽重要ですからね。
はい。
うん。
Brightbit Brothers。
まあでも最大の特徴はこのゲームは演出なんですね。は
い、
で、まあボス戦を中心に、
うん、
さっき言ったオープニングもですけど、とにかく演出が、うん、凝ってたと思います。当時他のゲームから比べても。
うん、なるほど。
でね、一面のボスは普通なんですけど、
うん。
うん、リボルバー戦車みたいなやつだったと思うけど、二面のボスがすごく印象に残ってて、
うん。
まあ、それ見たいからやってたのもんなんですけど、
へ
ぇ。滝壺があって、背景にね。
うん。
縦スクロールだから下に滝壺があるわけですよ。
うん、うん。
で、まあ、ナイアガラみたいにバーっと落ちてて、下でその水煙みたいなのがもうもうと上がってるんですよね。
うん、うん。
で、そこを通り過ぎると、その滝の下から、ボスが出てくるんですね。
うん、うん、なるほど。
その水煙の中からぐわーっと出てくるんですよ。
うんうん、奥行きを感じさせる演出になってるんですね。
で、すごい下の方にいるんです。そいつは、
うんうんうん。
で、そのままこっちと並走するようにこう移動してって、
ほうほう、
そうすると前に雲海があるんですよ。
うん、
で、その中に入ってくるんですけど、
うん、
さっきはそこの雲が、雷とか中で発してて。
竜の巣みたいな。
そうそうそう。で、その前のタイミングだったかな、
うん。
あ、一番最初から滝に近づいた時に鳥がザーって逃げていくんですよ、確か。
はあ、はあはは
あ、バーって逃げてって。
なるほどね。ああ、
あのちっちゃい鳥が逃げてって、ちっちゃいっていうか、実家から比べてでっかいのか、
うん。
で、さっき言ったみたいに、ボス登場してきて、
なるほどね、
雲の中に入ってって、
うん、
で、自分の高さまで、その雲を突き破って出てくるんですよね。
へ
ー。ただボスが出てくるのに、こんだけいろんなことしてるんですよ。
へー、うん。すごいですね。凝ってますね。
そうなんですよ。それがね、うん、その雲を突き破ってくる感じとかが、すごいかっこよくて、
うんうんうん
うん、あとは、4面か3面ぐらいに映画館があるんですね。
うん、
なんで映画館ってわかるのかっていうと、
うん、
まあ、単なる小屋があるんですよ。
う
ん、で、そこに近づくとですね、
うん、
その小屋突き破って、
うん、
なんか戦車みたいなのが出てくるんですよね。
はあはあ、
で、その後に、
うん、
その映写機が、 映すべきスクリーンがなくなったのか、倒れちゃったのか、地面に映画を映すんですよ。
おーおーおーお
ー。で、なんか、ちょっとアニメーションするんですね。で、確かね、見るたんびに違った覚えがあるんですけど。
ええー、すごい。凝ってる。多
分何パターンか持ってるんですけど、うんうんうん、確かダライアスがあるはず。
ああ、なるほどね。自社のね。
そうそう。あの、他にもね、なんか、うんまあ、ラブロマンス的な、それこそ西部劇っぽいのも確かあったし、うんうん、で、それ全然ボスとかじゃなくて
うんうん、うん、
途中の、本当に中ボスぐらいかな、ちょっとめんどくさい敵みたいのが出てくるだけの演出でそういうのやったりとか、うん僕はあんま上手くないか知らないんですけど、
はい、
ボムで壊れるものっていうのもいろいろあるらしいんですね、うん。
え、ボムじゃないと壊れない
ってこと？そう、そういうこと。うん、普通に遊んでると見れない破壊物っていうのが、うん、
何それ？
どうもあるらしくて。
それ隠しアイテム的な感じなんですかね？
そういうのはないのかな。なんか
そこ壊すと高得点アイテムがあるとかそういうわけじゃない？
そういうわけじゃなさそうですけど。
ただ演出としてと。
演出として、うん、あの、何度も遊べるようにしてるんじゃないですか。
へぇ、
うん、とにかく、演出がすごく凝っていて、
うん、
で、全6ステージなんですが、うん、これ実質5面しかないんですよ。
う
ん、で、最終面何かっていうと、
うん、
ボスとの一騎打ちなんです。
ああ、もうじゃあ始まったらすぐボスがいるってこと？
いや、それがね、うん、敵が敗走していくんですよね。
そういうことか、もう雑魚戦がないってことか。
後ろから今まで倒した敵が、
うん
まあ、雑魚敵とか、
うん
まあ、中型機クラスが、どんどん自分の前に逃げていくんですよ。
と、うん、いうことは上からこう、下に飛んでいくってこと？
ね、下から上かな、うん。自分が下から上に行ってるから。
あ、じゃあ自分を追い越して上に消えていくってこと？
たりするんですけど、
うんうんうん、
一切弾撃ってこないですよ。
ほうほうほう。
だから、まあまあ、こっちが撃ったら当たるんですけど、
うん、
もう本当に逃げていくだけ。
へぇ。
で、そういう中で、下の方に、
うん、
ボスがいるんですけど、
うんうんうん、
ボスでっかいって思うじゃないですか。ラスボスなんだし。
うんうんうん、
じゃなくて、
うん、
自分とどっこいのサイズの戦闘機なんです。
へ
ー。それに乗って逃げようとしてるんですよね。多分ボスがね。
ああ、そういうこと。うんうん、
ただ、ボスが乗る一人用の戦闘機だから、金ピカなんですよ。
なるほど。
すげえ悪趣味なの。金溜め込んでるんだなっていうのが。
そういうキャラなんや。なるほどね。
わかる感じの、やっぱり、ハンドガンに羽がついたようなやつだったと思うんですけど、
うん、
下の方にいるんですよ、
はい。
で、どんどん進んでいくと、
うん、
まあ、さっきのボス戦と一緒で、下から上がってきて、自分と同じ高さに来て、
う
ん、で、そっからね、自分もボスももう一段階ぐらい大きくなるんですよね。うん、
え、拡大されるってこと？
そう、拡大される。
へぇ。
それ用のドット打ってるんだと思うんですけど、ぐんと大きくなるんですよ。で、何やるかっていうとですね、磁気の横に薬莢が6個ポッポッポッポって出てきて、あの、あれです。どっちが早いか、抜こうぜってやつ。
マジで？
はい。
もしかしてそれをやりたいがための劇セット
そう。そう。それだけの面なんです。
え、すごいな。思い切ったな。
そうなんですよ。
へぇー。
だから、6発しか撃てないんですよ。で、ボスがね、
すごいですね、それ。
シールドみたいのをまとってて、
うん、
金の延べ棒みたいのがぐるぐるぐるって、磁気の周り回ってるんですね、
うん。
ボスの周りを、
うんうんうん。
で、たまに止まって撃つんですよ。
おうおうおう。
その時に多分、こっちは当てられる。
ってことは、タイミングを測るゲームになってるって。
そう。そう。で、それを6発でやる。
6発全部当てないとってことですか？
いや、6発のうちに当てる。
なるほど。
っていうんでいい。と思うんですけど、まあ、なんせ自分でそこまで行ったことないんで、
そっかそっか。
いまいち仕組みは分かってないんですけど。
いや、でも相当独特な対決ですね、それボスのね。
うん。そうなんですよ。
へぇー。
敵に紛れて逃げる、こう、ボスを捕まえてね、一騎打ちって。
そっかそっか。いや、私、てっきりなんかその、最終的に、全然関係ない、もうなんか凶暴な敵が出てきてみんなが逃げてんのかなと思ったんですけど。
う
ん、
そうじゃないんですよね。
要するにもう、やべえ、ずらかれみたいなんで、みんなが逃げて、最後にこうボスが出てきて一騎打ちになるっていう。
そうです。そう
ああ、いいです。なんかちょっとでもね、西部劇っぽいですね。
そうなんですよ。うん、結局、ボスは逃げ切れずに、まあやり合うことになるんですけど。
でも、一騎打ちなわけですね。
そう。
へ
うん、背景にね、金でできたね、水晶ドクロの金板みたいなのとかがドカって置いてあったりとかね、とにかくいっぱいお金を貯め込んでたんだなと。
なるほど。それってゲーム中でその人は出てくるんですか？
人は出ないですね。
じゃああくまでもその機体としてボスと一騎打ちするっていう。
そう。そう。だから、なんていうか、無言のストーリーではあるんですよ。それはね。もう。
ムービーとかでもセリフもないってことですか？
オープニングのやつしかなくて、うん、だから主人公の顔とか出てこないはずだし、
一応でも人が乗ってるんですよね。
そうです、人は乗ってるはずです、うん、で、うんうんうん、敵はワイルドリザードって言ってるから、僕はリザードマンみたいなやつなのかなって勝手に。
あ、もう宇宙人ね。
うん、そうそう、イラストもなんか見た覚えがあるんですけど、
そうかそうか、人間同士じゃないんや。
うん、そうです、そうです、人間の、うん、まあその開拓惑星を宇宙人が乗っ取ったっていう話なので、
なるほどね、
はい、ははそうそう、そこをこうまあ流れ門的な二人が助けていったっていう、まあそこのボス戦で勝てば、うんうん、グッドエンドで、負けるとバッドエンドに行くんじゃなかったかな。
じゃあエンディングにはなるんですね。
そうみたいです。うん、うん、で僕は倒してるのしか見たことないんですけど、
ほうほうほう、
倒すと、うん、磁気が飛び去っていって、
うん、
確か勇士の、勇者の勇に死はどういう字だったかな、まあ勇士の名前は語り継がれていくみたいな、う
んうん、ああ、
惑星グロリアの名と共にとかなんかそんなような、
ああ、なるほど、その星の歴史に名前を残して去っていくみたいな、ね、
そうで、ただーはーはー主人公たちの名前は出てこなかったと思うんですよ。
あ、じゃあ名前も知らないまま、
そうそう、
助けて去っていったという、
そう、なんか渋くないですか、すごい、
かっこいい、
すごい西部劇っぽいんですよ、
ね、うん、確かにね、
うん、
ああ、そういうこと。
はい。
シェーンカムバックみたいな。
できないやつだと思うんですけど。
あと、ちょっとね、思い浮かんだのが、マッドマックス2ね。
あ、そうですよね。
うん。うん、
ああいう感じの渋さが、
かっこいいですね、それは。
うん。ああ、でも、91年だから、うん、そのマッドマックス2とかの、ああいう渋かっこいい大人っていうのは、うんうん、なんかコンテンツとして結構あったから、うんうんうん、まあ、そういう影響を受けてるのかもしれないですね。
まあでもその、なんか言われがあって助けに来たわけじゃなくて、
うん、
本当にこう関係ない主人公が一つの星を助けて去っていった的な感じなんですかね。
だと思いますね。
僕
はそういうもんかなと思って見てて。
確かにその最初のストーリーでも主人公の名前はないですもんね。
うん。そうそう。2機の戦闘機が降り立ったとかだけ
なんで。あくまでもその、星に住んでる人側から見た視点のストーリーですもんね。
そうです、そうです。そうそうそう。だから、その、サントラのジャケットも、星に住んでた、
うん、
虐げられてた男の子の写真。
なるほどね。うんうん、ではその男の子が見た風景が、
そうです。
お話として語り継がれてるという感じなんですね。
うん、
渋すぎますね、
うん。そういうことだと思って僕は見てましたね。
初期のエースコンバットを彷彿とさせる渋さを感じますね。うん、飛行機だけ出てきて、
はいはいはい、
キャラクターは出てこない。
はいはいはい、はい、
なるほど。
でこの無言のストーリーみたいなのもすごい好きなので、個人的に。
全体的にシューティングはそうですよね。
うん。うん、
あの、グラディウスとか R タイプとかもね、うん、ストーリーはあるけれども、
うん、
決してそのゲーム中でね、くどくは語られないというかね、
うんうんうんうん、
なんとなく匂わせて、後で本とかでストーリー見て補うという感じでしたから。
うん。そう、
ね。あんまりゲーム中でね、そんなにこう、詳しく演出とかなかったですもんね。うん、昔はね。
うん。そうなんです。
うんうん、
まあ、なんせ、スト2が流行ってたから、うん、そこまでこのゲームにお金使えないし。
なるほど。
で、まあ、そもそも上手くないんで。
やっぱちょっと難しかったんですか？
でも、なんすかね、難しかったと思う。3面で毎回死んでた。
う
ん
う
ん、
ああ、そうか。
うん、ただ、うん、あの、ゲーセンあるあるですけど、うん、上手い人が一人いたんですよ。
ああ、いいですね。で今で言うとね、その、ゲームプレイ、実況かなんか見てね、
う
ん、
そう。
先を見るのと同じですけど、
うんうん。で、その人が来たら、あ、来た来たと思って、うん、見に行くんですよ、うんうん、僕はね、
うん。
で、毎回ね、クリアして去っていくんですよ。
出た。いる、そういう人いますよね。
いますよね。
いる。いるいる。
うん。だから、うん、一応知ってるんですけど、
なるほど。
そのバッドエンドの方は見たことないんですよね。
そうか、その人が上手いから。
そう、毎回クリアする、倒してたと思う。ってい
うことは、クリアしたら終わるゲームなんですね。
そうですね。
あの、2周目始まるとかじゃなく
て。あ、そうだったよな。うん、そうだったと思いますね。
あのね、そう。周回できるシューティングゲームって後半はあんまなかったんですよ。
ああ。
昔って結構あったんですけど。
ありましたよね。あ、どうだったんだろう。僕が見たから見るのやめて離れてただけかな。
いや、多分ね、90年代のシューティングって結構もう、クリアしたら終わりというのが多かったと思います。やっぱりインカムのね、問題もあるから。
そうですね。そうしないとね、う
ん。だって昔のゲームって上手い人ずっと遊んでたでしょ。
うん、
あれがダメなんですよ、
うんうんうん。
ゲーセンからするとね、やっぱり。遊ぶ方は嬉しいけど。
うん。
うん、
だから僕は当時クリアできなかったし、うん、そこまで進まなかったんで、うん、その今回お話ししてる物語とかも、
うん、
今回調べて分かったことなんですね。
なるほど。
で、他にも面白いことが結構分かっ って、
うん、
ガンフロンティアって、
うん、
シューティングの歴史みたいなものがあるとしたら、
うん、
そこまでなんかこうくさびになるようなゲームじゃないと僕は思ってるんですけど、
はい、
喋ってみて分かった面白いことっていうのが、う
ん、はい、
ガンフロンティアの敵弾って、うん、棒状で細長いんですよ、うん、
はいはいはいはい、
でゆっくり動くんですね、
うんうん、
でこれって後の弾幕系にどうも受け継がれたのか、
え、
まあ、これの影響なのか分かんないですけど、そういう細長い棒状の弾のことを針弾って呼ぶみたいなんですけど、それが結構初期の頃に実装されてたゲームらしいんですよ。
あ、そう、
うん、
へえ、そっか、それまでの弾って丸だったんですかね、
多分。まあ、東亜プランは楕円形の弾とか出してたような気はしますけどね。横スクロールのアクションシューティングとかでも楕円形ってありましたよね。コナミのゲームとかそういうイメージありますけど。で、この弾がですね、ちょっと癖があって、自分が行く方向にこう、少し来るっぽいんですね。
お、ちょっとホーミングしてくる
みたいなんですけど、で、こう、避けづらいらしいんですよ。ちょっと遅いし。
そうか。たまにそういう弾ありましたよね。でも基本的には普通は撃ったらその軌道で飛んでいくだけのものが多いですよね、
う
ん、やっぱり。
発射した時点でちょっとこう読んでるというか、まあでもそういうのできるのかな、わかんないですけど、なんかプレイヤーの人たちからは先読み弾っていう風に呼ばれてたらしくて、うん、
なるほど。
こう見た目よりやらしかったらしいんですね。
あ、そう、いや、なんか動画で見る限りは弾数そんな多くないし、
うんうんうん、
避けられそうに見えたんですけど、遊んでると違ったんですかね、じゃあね。
そうみたいです。それとですね、
うんうん、
プログラマーさんが優秀な人らしく、
うん、ほうほうほう、
その後カプコンに行って格ゲーとか作ったりしてるみたいなんですけど、はい、
うんうんうん、
この方が多分作ったであろう雑魚的な動きがすげえやらしくて、
ほうほう、
なんか嫌な感じでこう画面に残るらしいんです、ね、
うん、あるある、あの画面から消えないって言いますよね。
そうそうそう、うん、だからそういうのもちゃんと覚えて、うん、この面はあの敵が出てくるから、
うん、
まあだいたい右側に陣取っといた方がいいとか、
うん、
一応そういう攻略っていうのはあるらしいんですね。
なるほど、
うん、だからまあ多分歯応えがある方に入ってたんじゃないんですかね。
見た感じね、あんまり激しい攻撃に見えないんで、
うん、
地味なのかなと思ったんですが、
うん、
そうなんです。遊んでる人からするとね、そうじゃなかったんですね、
うん、で、うん、やっぱ僕みたいに、
うん、
あ、なんかこう地味だけどこれは渋いな、うん、いいなって思ってた人ってのが他にもいたらしくて、
う
ん、
ほうほうほう、
1996年にライジングからバトルガレッカっていうのが出てるんですが、
はいはい、知ってます、
はい、
はい、
その制作者が、
うん、
ガンフロンティアのようなゲームを作りたかったって言ってるらしいんです。
そうなんや、
はい、だからバトルガレッカはちょっとガンフロンティアの影響を受けてるんでしょうね。
いや、 やっぱそうやって受け継がれていくんですね、やっぱ石ってね、
うん、
うん、うん、なるほどな。
で、一番調べて驚いたのがですね、
うんうん、
このガンフロンティアを作ったプロデューサーの方、
うん、
千葉高綱っていう方なんですが、
うん、
この人はですね、
うんうん、
元アニメーターで、代表作が、
うん、
機動戦士ガンダム逆襲の者、
え？
で、
うん、
連名ではあるんですが、
うん、
作画監督としてクレジットされている方なんです。
え、逆襲のシャアの作艦ってこと？
そう。ちょっと見てもらえばわかるんですけど、逆襲のシャアの作艦って結構人数いるんですよ。
あ、そうかそうか。確かにあれ、はい、あのクオリティですからね、はい。作艦多いですよね。
その中の一人なんですが、まあなんか当時の、
うん、
まあ評価としては、
うん、
富野監督、
うん、
も、まあ一目置いてるというか、
へ
やっぱ口うるさいのかな？なんですけど、
うん、
そういうことはあんま言われないような、納得させるようなものを出せる方だったようで。
え、なんでそんな人がゲームを作ってるんですか？
あのね、やっぱその、連名で作家になったことだったりとか、
うん、
あとなんか、病気とか手の方の問題？
ああ、アニメーターができなくなったんですか？
はい、なんですかね。なんかいろいろあって、対等に入社して、
へ、
最初にやって、た仕事がダライアス2で、
うんうんうんうん、
あとカダッシュとかキャメルトライとかでグラフィックとか演出を担当してると。
うん、ああ、なるほど。じゃあちょっとそういうところにもアニメ的演出とかセンスが現れてるのかもしれないですね。
はい。だから、うん、まあ当時としては結構珍しくかなり演出力振ってるゲームになったんだと思う。
納得ですね。それ聞くとね。
うん。
うん、
はい。 で、このガンフロンティアが、うん、まあ、初のプロデュース作品らしいですね。
なるほど、なるほど。
企画制作を担当してるんですけど、まあ、プロデューサー、ディレクター、ゲーム、デザイナー、演出、グラフィックっていうことでクレジットされてるみたいですけど。
昔のゲームっぽいけど。一人何役っていう。
ただ、この方は、まあ、後に退社されてるんですけどね、うん、台頭は。
なるほど。
今は、イラストレーターさんになっているのかな。ってことなんですけれども、うん、そんな方が、うん、まあ、いくつか作ったゲームっていうのは、そのさっきのバトルガレッカだったり、
うん、
あとなんか、東方の方とかも、まあ、ちょっと、好きな作品としてガンフロンティア名前挙げたりもしてるらしくて。
やっぱ知ってる人は知ってるんですね、やっぱりね。
ね、この、あ、こういう方が作ったんだな。だから、ちょっとこう、物語的だったんだなっていうのが、まあ、今回調べてみてすごい納得がいったというか、うん。
なるほどね。やっぱりあの、ゲームってその、開発してるメインの人のコンセプトがね、
うん、
結構影響されますから、
はい、
メインの人がデザインよりだと、やっぱりこうビジュアルが強化されたゲームになったりとかね。
そうですね。
で、プログラムの人がメインで作るとすごくこう、
うん、
プログラム的に凝ったゲームになったりとか、
うんうん、
色が出てきますよね、そこで、ね。
そうですね。
なるほどな、
はい。
それはでもちょっとびっくりする情報ですね、それ。
うん、そうなんですよ。
そうか。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方ちゃんとありますんで、
はい。
じゃあよろしくお願いします。
はい。武士青龍伝2人の勇者なんですが、
うん。
ですね、
うんうんうん、
前回、
はい。
ボス倒してっていう話してたと思うんですけど、はい、まあ、続きやろうかなと思って、
うん、
データ見たらですね、
うんうんうん、
ちょっとセーブしてなかったみたいで。
それはクイックセーブですか？
そうそうそう。で、普通にゲーム内セーブの方はしていたんで、
ああ、なるほど、うん。
ちょっと戻ったんですね。
なるほど。
どこまで戻ったかっていうと、
うん、
まあ、天正宮っていう建物、詰まった建物に入る手前ぐらい。うん、
ああ。
うん。で、まあじゃあもう一回倒して先進もうと思って、
はい、
まあもう行き方分かってるんで、サクサクっとボスまで行って、
うん、
魔鳥シオンっていうね、
うん、
鳥を倒すと。
はい、
まあそうすると、最後ね、その鳥のこう石化した首だけをこっちで来て、
うん、
画面が暗転するんですけど、
はい、
そのままゲームが始まらないんですよね。
え？
画面が真っ暗になったまま。
え？ちょっと待って。
でね、これ3回か4回試したんですが、
え？
これ毎回同じとこでフリーズするんですよ。
え？バグ？
バグなのかな？ 1 回は進んでるんで、これ何なんだろうなと思ってんですけど、まあ、とりあえず進まないのだけは確実で、で、一応カセット持ってるんですね、僕はこのゲーム。
はいはいはい。
だからカセットでやって、でもいいんだけどってことは多分ここまで巻き戻さなきゃいけないんですよね。
あ、
どうなんすかね。
どうなんねやろ。セーブデータはあるから。
どうなんすかね。
まあまあ一遍それで試してみたらどうですか。
そうそうですね。まあはい、まあそんな状況なんで。
ちょっとあれですね。その純粋なファミコンじゃないので。
そうです。
もしかしたら、
うん、
そのレトロフリークとの相性でね、ちゃんと動かない。
はい。
ソフトっていうのもいくつかありますから。
そうなんですよ。
その可能性もあるし。
はい。スーファミのソフトはいくつか実際あるみたいで。
ね、いやもうファミコンとかでもあるんですよ。ちゃんと動かないとか。
は
い、
確か、だから。あれですよね。ソロモンの鍵とか動かないんですよね。
う
ん、
そうそう。あの特殊なことね、してるタイトルとかはやっぱこう、ちゃんとあの動かなかったりするらしくて。
はい。
いやー、これでももし動かなくなったとすると、ちょっと初の中断という可能性もなくはない。
そうですね。まあまあ一応ね、スーパーパンチアウトも中断はしてるんですが、はい、
あ、そうか。
あれはストーリーはないから。
でも、ね、スーパーパンチアウトだってある程度クリアしてませんでした
っけ、はい、
ね、
うん。ローカルぐらい。
うん、そうそうそう。うん、そうか、いや、それはでもちょっとしょうがない。
そうなんですよ。
ですね。
うん、まあ、やっぱね、互換機でやってる以上、こういうことはあるし、もしかしたら、ソフト自体に問題がある可能性もあって、
そうですね。
そこはわかんない。
そうですね、ちょっとわかんないですね。
はい、という感じで。
いや、ちょっと、まさかの展開になってしまいましたね。
うん、
せっかくこう中盤ぐらいかなという話をね、
はい、
前回してたとこだったんですが、じゃあ一度試してみてください。
そうですね、
はい
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はガンフロンティアでした。
はい、
シューティングゲーム強化期間ということでね、うん、
はい、
まだまだ、うん、シューティングゲームが続くんですが、
はい、
まあ、あのどの程度ね、
うん、
このシューティングゲームばっかりの中、
うん、
ついてきてくれる方がいらっしゃるのかという不安もありつつ、
はい、
まあまあ、あの私たちの方はね、
うん、
いろいろ調べて楽しく話してるんですが、
はい、
まあ、よろしければねまたあの聞きたい回だけ聞いていただければね、
うん、そうですね、
全然それでいいんで、うん、あの知らないゲームの話聞いてね、
うん、
もう面白くないというならば、
うん、
それはこう飛ばしていただければいいと思います、
うん、はい、
しばらく続きます、
うん、はい、
はい、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。